今日の聖書の箇所を朗読させていただきます。先週から、聖霊についてご一緒に学び始めていますが、今日は第2回目ということです。ヨハネによる福音書の16章、そして16節から17節までをまず朗読させていただきたいと思います。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。この言葉はイエス様が十字架にかけられる前の晩、まあつまり、最後の晩餐の席でですね、弟子たちに語られた言葉のまあ一部なんですね。その時イエス様は死を覚悟していました。そして地上で弟子たちと過ごすことができるのは今夜が最後だということを彼らにはっきり告げられたんですね。それは弟子たちにとって大きなショックでした。まあ当然ですよね。そして大きな深い悲しみでもありました。というのも、この3年の間、イエス様の弟子たちは、雨の日の風の日もですね、ずっとイエス様と共に過ごしてきた。そして、どんな状況の中にもイエス様に信頼するということを学んできたんですね。イエス様が近くにおられれば、たとえどんなに状況が悪化しても何の心配もない。ということを彼らは学んできました。イエス様はどんなことでも解決することができるということを彼らは分かったし信じることができたわけですね。まあ福音書の中に記されている数々のエピソードがそういった弟子たちとイエス様のやり取りを物語っています。弟子たちはイエス様がかけがえのない助け主であるということを体験しました。イエス様が一緒にいてくださればいつも安心して神様の恵みの中に生きることができる。これがね、イエス様の弟子たちが3年の間繰り返し学んできたことであったと言ってよろしいと思うんですね。ですから弟子たちは、主が共にいて助けてくださることが分かっているので、まあ、ある意味安心してあるいは自信を持って生きていくことができるようになっていたんだろうと思います。まあ、しかし、ある時からイエス様は、ご自分が間もなく十字架にかけられて死ぬということを、弟子たちにはっきりと教え始められたわけですね。福音書を読んでるとはっきりそれが現れてきます。ペテロがイエス様に対してあなたは生ける誠の主キリストですと告白した次の瞬間からイエス様はご自分が十字架にかかられることをはっきりと弟子たちに告げ始められたんですね。弟子たちにはそのイエス様の言われていることの意味のすべてが理解することはなかなかできませんでした。まあ、しかし、怖くてですね、イエス様にそれどういうことなんでしょうかって尋ねることもできなかった。そして、心は常に不安と恐れで動揺していたと言っていいんだと思いますね。イエス様が一体いなくなってしまったら、俺たちは一体どうしたらいいんだろうか。まあ、そんな彼らに対してイエス様が、最後の晩餐の席で言われた言葉、それが先ほど読ませていただいた御言葉ということですね。もう一度読んでみますが、私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。ここで語られている教えは、このヨハネによる福音書の中でも、まあ、要となる教えだと言っても言い過ぎではない重要なところだと思います。そしてイエス様はこの次の節に、これに続く18節でですね、こんなふうにもおっしゃってるんですね。18節、私はあなた方をみなしごにしてはおかない。あなた方のところに戻ってくる。すいません、これは修法には入ってなかったですね。 私はあなた方をみなしごにしてはおかない。あなた方のところに戻ってくる。まあ、これも有名なイエス様の言葉ですから、皆さんもよく聞き覚えのある、読み覚えのある、そういう言葉であると思うんですが、これはイエス様の約束ですね。あなた方をみなしごにしてはおかない。私は必ずあなた方のところに戻ってくるとイエス様は言われました。その約束を果たすために、イエス様は父なる神様にお願いして、弟子たちに別の弁護者、まあ、これが聖霊のことですけれども、別の弁護者を与えていただくと約束されたわけですね。弁護者と訳されている言葉、これはギリシャ語でパラクレイトスっていう言葉なんですけれども、何々のそばに呼ばれたものっていう意味なんですね。そばに呼ばれたもの、つまり神様から呼ばれて弟子たちのそばに、キリストを信じる弟子たちのそばに、弟子たちと共にいてくださる、そういう方として聖霊は使わされてきたっていうことですね。それがイエス様の約束された弁護者、真理の霊と呼ばれる、その聖霊のことであるということですね。まあ、ここでこの弁護者の前に別のということが言葉がついてますね。別の弁護者。この別のと訳されている言葉は、新改訳聖書、別の日本語訳ですと、もう一人のって訳されているんですね。で、こっちの方がこの場合はいいんじゃないかなって気がしますね。別のというよりも、もう一人の弁護者。ギリシャ語では、アロスっていう単語なんですけど、これはですね、同じ種類のとか、同等の性質を持ったとか、あるいは、同程度のもう一つのものという、そういう意味の言葉なんです。同じ種類、同じ性質、同程度のもう一つのもの、それがこのアロスという言葉なんですね。まあ、この方からイエス様が弟子たちに約束された言葉の意味がもっと深くわかります。つまり、イエス様は弟子たちにこう言ったんですね。私は父にお願いしてあなた方に私と同じ性質を持った、私と同じもう一人の弁護者、助け主を与えてもらいます。この方は永遠にあなた方と一緒にいてくださいます。そして私があなた方と共にいてあらゆる状況に対処してきたのと同じように、これからは聖霊があなた方と共にいてあなた方のためにあらゆる状況に対処してくださいますということですね。ですが皆さん、イエス様は間もなく十字架にかけられて死んで3日目によみがえって、その後天に帰られていく。もう弟子たちはイエス様を目で見ることも手で触れることもできなくなってしまう、ね、そういう意味で弟子たちはみなしごのようになってしまう。しかしイエス様はあなた方をみなしごにしてはおかない、私は必ず戻ってくるっておっしゃった、まあ、これは一つには再臨の時にまた再び戻ってくるっていう意味が究極的にはあるんですが、しかしその再臨を待たずしてキリストを信ずる者の中に神の霊が、聖霊が下ってですね、その御霊があなた方と共にいてくださる。あなた方は御霊と共に生きるようになる。その御霊は私と同じ性質を持って、私と同等のそういう価値ある存在なのだ。ね、それでもう一人の弁護者、もう一人の助け主とイエス様が聖霊を呼ばれているわけですね。聖霊はイエス様と同じ神様ご自身であって、私たちが個人的な関係を持つことのできる人格を持ったお方ですね。聖霊は私たちに語りかけ、私たちの方からも語りかけることができるお方であって、私たちを指導し、また助け、力づけ、神様の真理を教えてくださる方、それが聖霊だってことですね。まあおそらく、今言ったようなことは、クリスチャンであれば、どこかで聞いたことあるし、知ってもいるし、聖霊が神様だ、三位一体の神のね、第三位格なんだってことは、知識としてはご存知の方、ほとんど皆さん知ってらっしゃると思うんですね。まあしかし、現実にその聖霊なる神をその人格を持ったお方として理解し受け止め、人格者ですから語りかけたり、語りこっちからも語りかけることができたり、コミュニケーションを持つことができるわけですよね。そういう方として聖霊を身近に実感し、聖霊と共に生きているクリスチャンがどれくらいいるかというと、これ正直に言いますが、なかなかそういうことを実感を持ってですね、あるいは確信を持って生きているクリスチャンって意外に少ないですね。よく知らないというんでしょうかね。知識はあるんです。しかし、実体験がないと言ったらいいんでしょうかね。実質的な聖霊との交わりの中に生きるということが、まだよくわからないままいる。 もちろん聖霊はいらっしゃいますし、生きて働いてるんですが、私たちの方でそれがよく分かってない。聖霊は私たちに語りかけてくださっていますが、私たちの方でその聖霊の声を聞く耳が開かれてない。そういうことが現実に起こってるんだと思いますね。イエス様は、教会の活動を指導し、またクリスチャンを教え、クリスチャンに力を与えるために、弟子たちに聖霊を与えるって約束された。だからそれ聖霊が鍵であるわけですね。そういう意味で私たちはこの聖霊についてもっともっとよく知り、もっともっとよく深く交わり、聖霊を熟知していくっていうことがとても大切なんだろうと思いますね。まあこれから聖霊について何回かシリーズで学んでいきますが、この学びを通して皆さんが聖霊についてより深く知るとともに、聖霊との深い交わりをこう体験していくことができるようにですね、一緒に求めていきたいなと思っています。聖霊について学ぶ上で、私たちがまず第一に知るべきこと、あるいは確認するべきことは何か。それは、聖霊は人格を持っておられるっていうことなんですね。私たちが聖霊と個人的な関係を持つためには、この点、つまり人格を持った存在なんだということを、まずしっかりと認識しておきたいというふうに思います。実はあるグループは、まあこれは異端と呼ばれる人たちですけれども、聖霊を単なる物質とかですね、何かのエネルギーのように考える、教えるグループがあるんですね。もし私たちが聖霊を単なる物質とかエネルギー、力というふうに考えるならば、当然ですが、個人的で親しい関係を持つってことはできませんよね。例えば、私は車のエンジンと個人的で親しい関係を持ちたいんですなんて言わないですもんね。そうですよね。物質だったら、物体だったら、それが好きだとかね、詳しく知るってことはできますが、関係っていうのは持てないわけで、聖霊をそういう方として考えてしまったら、つまり物質、あるいは単なるエネルギーとして受け止めてしまったら、聖霊と親しい関係を持つということはありえないわけですよね。実は、キリスト教の異端と呼ばれるグループの多くがこういう間違いを犯しています。その代表選手と言っていいんでしょうかね、エホバの証人モノミノ党というグループがありますが、彼らは聖霊は人格ではなくして単なる神の影響力なんだ、パワーですね、何かのこう影響力、そういうものなんだというふうに、教えています。聖霊は彼とか呼ばれるね、そういう人格ではなくして、それ英語で言えば it ですよね、それと呼ばれるべき、そういう存在なんだと彼らは主張しています。まあ、実はこの彼らの主張というのは決して最近起こったというか新しいものではありませんでして、キリスト教の2000年の歴史の中ではもう随分初期の頃、初代教会があった頃ですね、アリウス派あるいはアリウス主義と呼ばれるグループが起こりました。このアリウスという人は、アレキサンドリアの監督をしていた人なんですけども、聖霊は、ごめんなさい、神様っていうのは父なる神様だけが神であって、子なるキリストも聖霊も神様ではなくして神に作られた被造物なんだってことですね。そういうふうに説きます。ですから聖霊に人格も認めないし、イエス様だって人格はもちろん認めてますけれども、それは神ではなくして神様に作られた被造物の中で一番まあ位の高いというんでしょうかね、質の高いと言ったらいいんでしょうかね、そういう存在だというふうに教えているんですね。イエス様も聖霊もどちらも神様の持っている永遠性とか全能性というのは何もないというふうに教える。エホバの証人の唱える説はですね、実はこのアリウス派と呼ばれる古代の教会時代に起こったその異端から多くのその教義を取り入れているんですね。まあ、しかし、もう16世紀の前に、何千年も前にですね、それらに関してはあらゆる論点が明らかにされて、すべての答えが出されている。それで彼らも異端としてですね、排斥されてしまってるんですね。まあ、それを私たちは知らないので、なんか物見事が出てくると新しい説であるかのように考えてしまいますが、ではもうそれは古い時代から同じような間違いは教会の中で起こってきていたということですね。聖書は明らかに聖霊が神であられて、父と子と同等の、人格的存在であるということを教えているわけですね。では皆さんどうでしょう。ある存在が人格的存在だと言えるための条件というか特質はどんなものがあるでしょうかね。 あるものが、これは人格なんだ、人格を持ってるんだということが言えるための特質、これは実は3つありまして、第一に知性ですね、知性を持っているということが人格であることの、まあ、条件と言っていいでしょうね。2番目は意志です。はっきりとした意志を持っているということ。そして第三に感情ですね、まあ、いわゆる知情意っていう言い方をしますけれども、知性と、感情と、そして意志、この3つが備わっていることで人間は人格ということができるわけですね。私たちはね、聖書を見るとこれすぐに分かることですけれども、聖霊はその知性と意志と感情とを備えた人格的存在であるということがをはっきりと教えています。じゃあ知性についてどうかっていうと、今日ちょっと見てみたいと思うんですが、コリントの手紙第1の2章の10節と11節でパウロは御霊に関してこう言っています。コリント第1の2章10節、私たちには神が霊によってそのことを明らかに示してくださいました。霊は一切のことを神の深みさえも極めます。人のうちにある霊以外に一体誰が人のことを知るでしょうか。同じように神の霊以外に神のことを知る者はいません。この霊でこうカッコつきっていうんですか、これが聖霊のことですけれども、聖霊は神の深みさえも極めている、ね、あるいは神の霊以外に神のことを知る者はいません。神様を深く極めている、知っている、そういう知性を持ったお方としてパウロは聖霊をここで教えているわけですね。間違いなくそういう意味で聖霊は人格を持っているということができると言っていいんだと思いますね。2番目に意志という点では、同じコリント書の第1、12章の11節でこう言っています。これらすべてのことは同じ唯一の霊の働きであって、霊は望むままにそれを一人一人に分け与えてくださるんです。これは御霊の賜物についてパウロが教えている箇所なんですけど、聖霊は望むままにそれを、つまり御霊を一人一人に分け与えてくださるって言われてますよね。どの信者がどんな賜物を受けるかについては聖霊が決めるんだってことですね。はっきりとした意思を持っているということです。決めるっていう行為は意思が必要ですよね、まあ、そんなふうに聖書は聖霊が意思を持つお方であるということをここではっきり言っている。またこの他にもですね、聖書の中にはイエス様の弟子たちがある地方にこう伝道しに行こうとしたときにですね、聖霊が彼らをこのストップさせた、禁じたっていうことが書かれてあります。これ使徒言行録のところで以前に学んだところですけれども、使徒言行録の16章の6節の7節でこういうことが言われています。さて彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたので、フリギア、ガラテア地方を通って行った。ミシア地方の近くまで行き、ビテニア州に入ろうとしたが、イエスの霊がそれを許さなかったと。聖霊が禁じた。面白いですね、皆さん。彼ら伝道しに行こうとしたんですよ。でも時には、行くなっていうことがあるってことですよね。そっちじゃない、こっちに行けって、マケドニア、まあ、ヨーロッパの方にですね、聖霊は彼らを導いていったわけですが、そんなふうに私たちの現実の実際の生活の中で、その歩みの中に主が共にいて、聖霊が共にいて、こっちに行けとか、あっちに行っちゃいけないとかですね、私たちに具体的に意思を伝えてくださる、そういう存在だということがここからわかりますね。そして3つ目、これもとても大切なところですが、御霊は感情を持っておられる。ローマの手紙の5章の5節の後半にこういう言葉があります。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれている、ね、神様の愛は聖霊が私たちに注がれることによってわかると言ってもいいかもしれませんね。つまり聖霊は私たちを愛しておられて、情熱を込めて私たちを思っておられるということですよ。よく考えてみると、父なる神様の愛について語るメッセージって結構あると思いますね。それからイエス様が私たち、あなた方を愛してくださってるっていうメッセージもよく語られると思います。ですが聖霊が私たちを、あなた方を愛してくださるっていうメッセージって意外に少ないんじゃないかと思いますよね。どうでしょう皆さん、御霊が愛してくださる。でも御霊は三位一体の神ですから、当然私たちを愛してくださってるわけで、 その聖霊が注がれることで神が私たちを愛しているってことがわかる。つまり御霊が私たちを愛してくださっているんだ。御霊は何よりも神の愛のその実現してくださる、神の愛を私たちに伝えてくださる、そういう方なんだっていうことですよね。またこの他にも聖霊が感情を持ったお方であることを示しているとっても大切な箇所があります。それはエフェソの信徒への手紙の4章の30節、こうあります。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は聖霊により贖いの日に対して保証されているのです。神の聖霊を悲しませてはいけません。聖霊は悲しむお方ですね。また旧約聖書のイザヤ書にはこういう言葉があります。63章の10節、しかし彼らは背き、主の聖なる霊を苦しめた。主は翻って敵となり戦いを挑まれた。主の聖なる霊を苦しめた。こんなふうに聖霊は悲しんだり苦しんだりするお方であるということははっきりと聖書で言われています。聖霊が人格を持った存在であるということにおいて、私たちが何よりも知っておくべきことがこのことなんじゃないかなというふうに私は思っているんですね。つまり聖霊を悲しめたり悲しませたり苦しめたりするようなことを私たちは決してしてはならないということです。私たちのうちに住んでくださっている聖霊がいらっしゃる。その聖霊が私たちの言動によってですね、悲しむことがある、苦しむことがあるってことでしょう。そうするとどうなるでしょうか。聖霊はすぐ腹立てて私たちが出て行ってしまう、これはないですね。さっきもイエス様がおっしゃったように、聖霊はあなた方と一緒に永遠に共にいてくださるって約束してくださってますから、そんな簡単に私たちがね、ちょっと何か悲しませだからといって、もう出てくっていうことはないんだと思います。まあ、しかし聖霊を消してしまうという危険がある。つまり私たちの中にいてくださる聖霊が自由にのびのびとその力を発揮して御業を行うということをストップさせてしまう、消してしまうということが現実には起こりうるということです。クリスチャンであっても、そういう意味で私たちは聖霊を悲しませてはいけない、聖霊を苦しめてはいけない、聖霊を消すようなことは決してしてはいけないというふうにパウロは進めているわけですよね。じゃあ具体的にはどういうことが聖霊を悲しませることになるんだろうか。このエフェソの4章の30節の前後を読んでみたいと思うんですが、4章の25節から、32節までを読んでみたいと思います。だから偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部なのです。怒ることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。悪魔に隙を与えてはなりません。盗みを働いていた者は今からは盗んではいけません。むしろ労苦して自分の手で正当な収入を得、困っている人々に分け与えるようにしなさい。悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は聖霊により贖いの日に対して保証されているのです。無慈悲、憤り、怒り、わめき、そしりなど、すべてを一切の悪意と一緒に捨てなさい。互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさい。神のことされた私たちは御霊を悲しませてはいけない。現実に私たちは悲しませてしまうことがあるからこそ、こういう忠告がなされているということですけれども、ここに示されている一つ一つのことを心に留めながらですね、私たちは御霊をむしろ喜ばせるような、御霊が本当に私たちの内側で喜んでくれているような、そういう言葉を語り、そういう行動をし、そういう歩みをしていくこと、それが御霊によって歩む、御霊によって生きるっていうことですね。皆さん感じたことあるでしょうか。ああ、御霊が今内側で喜んでいらっしゃるっていう感覚あるんですよね。不思議ですよ、そういうことって。 果て集会をしていたり、あるいは礼拝をしていたり、あるいは誰かとこう相談をしていたりするときに時々ありますね。ああ、御霊が今自分の中にいる御霊が喜んでくださってるなっていう感覚。自分も嬉しいんですよ、もちろん。嬉しいんです。ですが、自分が喜んでるっていうよりも、何か別次元のものが喜んでる。これは聖霊が、私たちのうちにいる聖霊が今この交わりを、この、関わりをですね、本当に喜んでくださってるなっていうことは分かる。そうすると逆も分かるんですね。あ、御霊が悲しんでるだろうなっていうことも、こうだんだん薄々感づいてくると言ったらいいでしょうかね。分かってくるってことがありますよね。これとても大切な感覚なんですよ。聖書が言っている以上、間違いなくそれはあるのです。そのことを私たちがまず認識すること、そしてそれを受け止めていくこと、そして積極的に求めていくことで、私はその御霊の悲しみとか御霊の喜びというものを、私たちの喜びとして、私たちの悲しみとして感じ取って受け取って生きていくことができる。そうやって私たちは神と一つとなって生きていくことができるように、イエス様は聖霊を私たちに送ってくださったということですね。まあ、こうして私たちが聖霊を認め、聖霊との交わりを深め、聖霊と共に歩み、聖霊の働きかけに応答していくにつれて、おそらく私たちは素晴らしい超自然的な神様の働きをいろんなところで体験し始めていくんだろうと思います。まあ、もちろん聖霊が働くときに、時にはこうむせび泣くしかないとか、もう涙が溢れてしょうがないというようなね、そういうことが起こることもありますし、あるいは言い尽くしがたいような喜び、もう腹の底から本当になんか喜びが湧いてきてですね、もう嬉しくて嬉しくてしょうがない、あるいは神様の愛がこう押し迫ってきてですね、もう十分ですと言ってしまいそうな、そういうことを体験することも、そういう人もいますね。聖霊に従って歩み、聖霊の導きに心を開いていくならば、聖霊に満たされるということをいろんなことを通して体験していくんだろうと思います。その時私たちは神様の御手が自分の上にあって、自分を正しい道へと導いてくださっているということがこう実感として分かってくるんだと思います。もちろんだからといってクリスチャンのね、生活がいつでも満たされて喜びであふれているかっていうと、残念ながらそうでない時もありますよね。なんか神様が本当にいてくださるのかピンとこないというかね、神の臨在が遠く感じてしまう、そういう時もおそらくあるんだろうと思います。いや、おそらくじゃなくて間違いなくありますよね。でも不思議なことですけど、後になって振り返ってみるとですね、その時自分はなんか神様全然実感できてない、落ち込んでるような感じでいたけど、後になって振り返ってみると、やっぱりあの時も神が私と共にいて、私の歩みを守っていてくれた、私の必要の一つ一つを満たしていてくれたんだなと、こう振り返れば分かるってことがあるわけですよね。ああ、神様やっぱり私と共にいて、私を導きお守りくださっているんだってことを、はっとこう気づかされるような時ってきっとあるんだろうと思いますね。そういうことをきっと証ししたらで、しばらくの時間証し会が開かれるんじゃないかなと思いますが、神様は確かに信ずる者と共にいてくださって、聖霊が私たちと共に歩んでいてくださる、それは確かなことなんだろうと思います。私自身は教会に行き始めて1ヶ月半ぐらいだったでしょうかね。私はもう教会に行ったその日に、初めてその礼拝に行ったその日にキリストをもう信じたんですけれども、それから蒼天祈祷会とかですね、礼拝はもちろんですけど、そういうところ入り浸るようにですね、通い始めました。1ヶ月半ほどして、ある朝ですね、朝早く起きて自分の部屋でお祈りをしていたんですけれども、その時に神様の臨在をはっきりとこう実感するという体験がありました。もう神様がここにいるってことは分かるんですよね。目で見えてるんじゃないんですけど、感覚として、あ、もうここにいるんだと、神様の存在がはっきりもありありと分かる。その時私は神様に向かって、来年になったら、牧師になるために聖書を学ぶ神学校に行きたいと思いますって宣言しちゃったんですよね。しばらくするとその感覚がスーッと消えてなくなりました。不思議だよなと思ってね、まだ聖書もね、ろくに読んだことのない、洗礼ももちろんまだ受けてませんよ、 1ヶ月半ですからね。そんな時ですよね。で、牧師先生に、実はこんなことがあったんですけどって相談をしました。自分の中では、あれは本当に神様だったのか、それとも自分の気のせいなのかなってね、後になって迷うこともありましたね。 でもその後の自分の歩みを皆さんもご存知だと思いますが、考えてみればその通り、次の年に私は聖書を学ぶためにですね、神学校に進んで3年後には牧師になっていた、いたんですね。あの時には間違いなく神が現れてくださって、私は神にそれ応答したのだ。私のそういう意味では献身というのはそういう意味ではっきりしてるんですね。また私は以前にある専門学校で、コンピューターの専門学校で教師をしていたことがありますけれども、その時にも不思議なことが一度ありました。実は私はその10年間ぐらいフルタイムでその学校で教師をしていたんですが、そのフルタイムで働く前に一度ですね、同じ学校で2年くらいだったでしょうかね、頼まれて非常勤で教えていたことがあるんですね。でその期間が終わってその学校もうおしまいだっていうことで、こう家に帰ってくる途中なんですけど、ふとこう神様は私の心の中に、お前はもう一度この学校で働くようになるっていう、そういう声をかけてくれたんですね。そういう思いがこう湧いてきたんですよ。神様がそう語ってくれた。これなんか不思議な感覚でしてね、これも自分の気のせいじゃないかなとも思ったし、ああでもそんなこと自分で言うはずもないしね、変な不思議だよなということで、一応家内にもこれ話しておいたんですね。実はこんなことがあって、神様がもう一度ここで働くようになるっておっしゃってるんだよね、よくわかんないんだけどって話しておいたんですね。しばらくしてそんなことも忘れていました。何年か経ったんですが、数年後にある方から依頼が来て、あの学校で働いてくれないかっていうですね、依頼が来て、それ以来10年間そこでフルタイムでですね働くことになって、後になってみたら、あの時神様は確かにそのことを前もって教えてくれていたなって、家内もそのことを覚えていてですね、はっきり確かにそう言ったっていうことですね、昨日も確認したんですけども、不思議なことですよね。でもそれって今振り返ってみると、私の子供たちが一番お金のかかる時期だったんですね、中学校高校大学、そういう時期に働くことを通して神様は必要を満たしてくださった。そして不思議なことに、下の娘が大学を終わる年にその学校はなくなってしまったんですね。そのことを通して私はまた牧会者として、もう他の仕事は一切せずにですね、こうやって立つことができた。これ私が潰したわけじゃないんですからね。不思議ですよね。むしろ私はその学校がもしずっとやっていたら今も働いてたんだと思います。辞める勇気はなかったと思いますね。でもそれがなくなったってこともあって、いろんな条件が重なって、私はもう一度牧会者としてですね、ずっと牧師はしていましたが、開拓をして新しい教会を始めていくべきだろう、そんな導きを得て今から3年半前にこのグレースチャペルを始めたわけなんですね。これもやはり不思議な神様のご計画だったということができるんだろうと思いますね。今週金曜日にですね、そこにいらっしゃる横山さんからお電話をいただきました。実は水曜日の家庭集会に来られた時にですね、ある横山さんのご友人の話をしてくださったんですね。私の家のすぐ近くのスーパーで横山さんのお知り合いが働いている、その人はクリスチャンでですね、しばらく教会に行ってないらしいと、ちょっと気になるんですよねって話をねしてくださったんですよね。ああそうですかってことで、ぜひお会いしたらね、誘ってみてくださいなんて話をしたんだろうと思いますけれども、そんなことは忘れていて、次の日金曜日ですね、横山さんからお電話をいただいてですね、実は先生、この前お話ししていた方と偶然会ったんですよって言うんですよね。今まで何年も会ったことないのに、たまたま近所に住んでるんですけど会ったことないね。で気にかかってた。でも金曜日にたまたまあるところで会った。もうこの機会を逃しちゃいけないって言うんで、横山さんはですね、一生懸命教会のこのグレースチャペルの紹介をして、礼拝あるいは家庭集会ぜひ来てくださいって話したんです。礼拝ちょっとあれかもしれないけど家庭集会にぜひ行きますっておっしゃってたので、今度よろしくお願いしますって電話をわざわざくださったんですね。そして横山さんがおっしゃった言葉の中で印象的だったのは、これは神様の働きなんですよねって、不思議な気がしますって。僕もそう思いますね。こういうことの中に実は御霊が働いてくださっている。そもそも御霊がその人に対するその重荷をね、横山さんの心に与えて、こうなんか気にかかるっていうんでしょうかね。で私にも話していたし、おそらくお祈りもされていたんだと思いますが、そういう中に不思議にこう出会わせてくださる。これね、偶然だよって言えばそれで終わっちゃうんです。そうですよね。 でも私はそうは思いません。こういう日常的なそういうことの中に神は確かに共にいてくださって、いろんな御業を起こしてくださっている。すごい驚くような奇跡を起こすこともありますし、今のような本当に些細なことかもしれませんが、でもそういう日常的な生活の中に御霊は生きて働いてくださっているって、そういう証拠と言っていいんだろうと思いますね。これが聖霊の働くというものです。イエス様を信じ聖霊に導かれて歩むとき、きっと皆さんも体の芯からこう震えが来るようなね、そういう素晴らしい体験というものをしていくに違いありません。聖霊のさまざまな働きを目の当たりにして、神様の力を確信するということがきっと起こってくるんだと思いますね。神様の御業の一部として私たちが用いられていくっていうのは、これワクワクすることじゃないでしょうか、皆さんね。しかし一つだけ最後に確認して終わりたいと思うんですが、そういったいわゆる体験っていうものはとても大切なんですが、しかしその体験というものが私たちの信仰の土台となってはいけないということです。というのは、体験というのは人それぞれでして、同じ体験をみんな同じようにするわけじゃないんですね。だから自分が体験したからといってあなたもしなきゃいけませんとかね、それはおかしなことでして、それを信仰の土台とすると、ある人には信仰があって、ある人は信仰がないってことになっちゃいますよね。信仰の土台はあくまでも聖書の御言葉なんです。体験していようとしていまいと、何かを実感していようと実感していまいと、御言葉がはっきりと語っている、その御言葉の約束を信じて受け入れる、それが信仰の土台です。言葉ってのはありがたいです。そういう意味では消えないですから、変わらないですから。私たちはコロコロ変わるわけですが、しかし御言葉は変わりません。だから御言葉を神様はくださったんです。こういう形で神の御心を私たちに教えてくださってるんです。変わることがないからこそ、この御言葉の土台に立って私たちの信仰を築き上げていく、これが本来のクリスチャンの信仰のあり方ということですね。またもう一つ、私たちはどんなに素晴らしい体験であったとしても、それが信仰の目標となってもいけないということですね。つまり私たちが本当の意味で目指すべきもの、あるいは本当の意味で私たちがまず第一に求めるべきものは体験ではなくして、神様ご自身であって、神をもっともっと深く知ること、神様ともっともっと深く交わること、神様に信頼を置くことこそ、私たちはまず第一に求めていくべきことなんだろうと思います。そして私たちが神様に知られているということ、そのことをしっかりと覚えながら、神様との深い信頼関係の中に、神様との深い交わりの中に歩んでいくこと、それが御霊によって歩むということの大切なあり方なんだろうと思いますね。聖霊は私たちとの交わりを、親密な交わりを結びたいと願っていらっしゃいます。そして皆さん一人一人のことをもっともっと深く知りたいと願っていらっしゃいます。そのイエス様を、聖霊をですね、私たちももっともっと深く知り、もっともっと深く交わりながら生きていくことができるように、御霊について私はもっともっと学び求めていきたいというふうに思います。お祈りをいたします。父と子と聖霊の三位一体の主よ、御名をあがめます。御霊について今こうして愛する方々と共に学び始めています。聖霊について聞いてはいますし、ある意味で知ってもいます。しかし実質的に御霊なる神様という人格を持ったその存在を、私たちがどれぐらい体験し実感し確信しているか、なんとなく心もとない気もします。イエス様、こういった学びを通してあなたをもっともっと、知ることができるように、聖霊なる神様の臨在をもっともっと深く知ることができるように、そして御霊の御声をはっきりと心の耳に聞くことができるように、御霊と共に歩む、御霊に満たされて歩むという、その聖書がはっきり教えているその体験を一人一人に教えてくださることを心からお願いをいたします。神様、私たちにはクリスチャンとしての歩みを 100% 確実に歩む、そんな知恵も力も意欲さえもありません。でもイエス様、 あなたが送ってくださった御霊によって私たちはそういうクリスチャンとしての歩みを全うしていくことができることを心からありがとうございます。御霊が鍵です。どうぞ聖霊についてより深く知り、聖霊をより深く信頼し、聖霊との深い交わりの中に日々の生活を歩みゆくものであることができるよう一人一人を助けてください。そして聖霊の素晴らしい御業をお一人お一人の生活の中に、人生の中にもっともっと主が起こしてくださるように、この群れの中においても御霊の素晴らしいご栄光の御業がもっともっとたくさん表されてくるよう心からお願いをいたします。そして何よりもイエス様、私たちは新しく家族が救われ、友人が救われ、多くの人々がイエス様を信じて救われることを願っています。それは御霊の働きでもあり、御霊が何よりもそのことを願い求めていらっしゃる、そういう技であることも私たちは知っています。どうかしよう、私たちの周りにいる家族や友人、知人たち、イエス様をまだ知らない、受け入れていない、洗礼を受けていない、そういった一人一人が御霊によって導かれて、御霊と出会い、御霊によってイエス様を信ずる者と生まれ変わることができるように助けてください。イエス様、今週も、どうか一日一日あなたが共にいてくださって、聖霊なる神様と歩む恵みと平和の日々であるよう心からお願いします。ゴールデンウィークということで休みの方、いつもと違うスケジュールの方がいらっしゃることと思います。どうぞ主が共にいてくださり、本当に恵み豊かな喜びあふれる日々を、休みのひとときを共に過ごすことができるように心からお願いします。今日はこれから聖餐式を行いたいと思います。聖霊様、どうぞあなたがこの場に臨在を表してくださり、主イエス様が成し遂げてくださった十字架の御業をもう一度心にはっきりと覚えて、感謝とへりくだりを持ってこの聖餐に預かることができるように導いてください。御霊がはっきりと一人一人に確信させてくださって、十字架によって私たちのすべての罪が許されていること、許されたものとして信ずる私たちのうちに聖霊が住んでいてくださるということ、どうぞこの聖餐に預かる中ではっきりと確信することができるよう心からお願いをいたします。我らの主イエスキリストの尊き御名によって感謝を持ってお祈りをいたします。アメン。